器の大きい人になる30の方法。その後、器の大きい人は笑顔と怒りの両方を自在に操る。私が衝撃を受けた先生がいます。中学3年生の担任だった岡田先生という男性教師です。教科は理科を担当されていて、色白の温厚な先生でした。いつもニコニコしていて、授業は明るさに溢れていました。学生時代、先生の中にはやけに女子にモテる先生がいますが、まさにそのタイプです。岡田先生はなぜか女子学生にモテていて、羨ましく思いました。年齢は40代ですが、先生が醸し出す独自の明るい雰囲気が人を寄せつけていました。先生の特徴は生徒を叱るときに現れます。最初の注意は優しさです。はじめは笑顔になって、こら、そういうことしたらダメでしょ、と柔らかい言い方で注意します。怖い顔で注意されると緊張しますが、笑顔で優しく注意されるので受け入れやすいです。先生は注意された時の生徒の精神的ダメージを考えて笑顔で注意してくれました。その気遣いは中学生でも感じ取れます。大抵はそれでほとんどの生徒が注意を受け入れます。しかし思春期の学生です。いつもニコニコしている岡田先生を生ぬるいと感じ、舐める生徒がいます。笑顔になって何度も注意をして、それでも言うことを聞かない時、岡田先生は急変します。二つ目の叱り方は怒りです。今でも忘れないある日の理科の授業でした。授業中、こらと何度笑顔で注意しても言うことを聞かない生徒が一人いました。完全に岡田先生を舐めている生徒でした。するといきなり先生がその生徒の机をひっくり返して怒鳴り散らしたことがありました。もう帰っていい。授業を受けなくていい。もう学校にも来なくていい。いつもは優しい言葉を使う先生がいきなりどきつい言葉で叱り始めます。もちろん生徒は驚きです。いつもは穏やかな先生ほど怒ると怖いとはまさにそのことです。さすがに偉そうにしていた生徒も驚いて言うことを聞くようになりました。叱っているとはいえ、自制心を失っている様子ではありませんでした。自制心を失うと殴ったり蹴ったりする場合がありますが、先生はそういうことはしません。厳しい言葉で叱ります。驚いたのはそれからです。しばらく叱った後、では授業の続きをしますと言って普段の温厚な岡田先生に戻ります。怒る時も急変しましたが、元に戻る時も一瞬です。その時直感しました。先生は生徒に応じて2種類の叱り方を使い分けているのだと分かりました。はじめは優しさで注意し、それでも言うことを聞かない生徒は怒りで注意するという教育方法です。大抵普通の先生はいつも優しいか、いつも怖いかのどちらかです。しかし岡田先生には両方があり、普段は優しいけど怒ったら怖いという先生でした。笑顔になるのも怒るのもどちらもコントロールできていました。そういう時、先生の器を感じました。この岡田先生の優しさと怒りの叱り方によってクラスはいつも平和でした。他の先生以上に深く印象に残っているのは、優しさと怒りの両方があった先生だからです。優しさと怒りの両方を使い分ける。